この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
はい、マットです。
あくびです。
アイです。
はい、今日も頑張っていきます。
はい、今日は4月24日日曜日、時刻はお昼過ぎの、お昼前か、のうららかな感じでございますが、
ええ加減やな。
はい、なんかもうわからんくなってきて。
あ、そうだよね、いい天気なってきたんでね。
なってきましたね、晴れてきましたね。
うん、いいですね。
昨日はね、雨模様やいうことでね、はい、私はお出かけを計画してたのでね、あ、やっぱり雨かと。
あ、なるほど。
ごめんね、みんなと。
なくなったんですか、お出かけ。
わかんない、あ、行かなかったですね。昨日はなんかあの、ほら、あの広陵町って靴下の町じゃないですか、
はい、
で靴下のお祭りがあるっていうことで、あの靴下がまあたくさん売ってるんですけど、
はいはい、
行こうかなと思ってたんですけど、うん、雨やなみたいな地面ぬかるんでるかなみたいな
それ靴下屋さんも最悪やね。君が行こうと思ったら雨になってるわけやから、
ね、
お客さんも減ってるわけやから、
たまたまたまたまです、まあ、今日もやってはるから、今日はほら私行ってへんから、えら晴れてきたやん。
あ、今日が売れ時やな。
やほんま残念やわ私。なんでこんなんなんやろ。
あのこの後さ、
はい、
行ってみてくれへん。
なんで
その靴下の祭りに。
さあって雲熱くバーなったらどうするの。
そうらしいな。
薬病神やと思われてしまうじゃないですか。
それが本当にあるみたいやね。あの人によって、どっか行くとか何かする言
う
たら、雨になる人。
私でもすごいですよ。ね、ほんまにここ何回かでもすごいですよ。夏も思い立ってちょっとあの島根の方に旅行行って、うん、友達から電話かかってきて、うん、今島根から帰ってんねんって言った友達がパッてテレビ見たら、島根のなんかあの電信あの赤白き信号機か、うん、信号機に看板突き刺さってたって、あの大雨で突風で、
ほんまに
あの人みたいな。
それはすごいな。
そうですよ、なんか関東に新婚旅行行ったらものすごいなんかね、台風後ろから迫ってきてたりとかね。
ああ、なるほどな。
ね、まあ、もちろん結婚式も土砂降りだったでしょ皆さん。
そうですね
次の日かな、晴れてね、運動会やったんですけど、晴れてるわ運動会みたいな、もう私のイベント終わったからもうカラッと晴れてね。そうなんですよ。
なんかちょっと島に住みやどっか
島
無人島かなんかにな
んか雨降ってほしいとことか、
みんなのそうか迷惑かかれへん
なんで
君のあの雨連れてくるのは僕には聞かないみたいね、
うん、あ、そう通算とマットさんでも2人晴れなので、ちょうどいいんですよ、ちょうどいいってあれやけど。
だからアトランダムがね、こうイベントに行くときはね、アクリちゃんはついてくるけども、
そう
雨はね、若干たまにね、買ってるときはあるんですよ、雨模様のときはあるんだけど、アトランダムがステージに立つと、さっと消えるんですよね。
それはあれなんですよ、別にほら私のイベントじゃないじゃないですか。多分そういうのもあるんだと思うんですよ。
ああ、確かにね。
なんか自分が楽しみだしたあかんみたい。
はいはいはい。あ、
ちょっと下がっとかなあかんみたい。
ちょっと待って。っていうことは普段楽しんでないのか。いやいやなのか。
そういうわけじゃないけど、ほらなんかね、店とか行ってはしゃぎ出すとちょっとバッて振ったりするじゃ
ないですか。なるほど。
やばいみたいな。
はいはいはい。
マットさん楽しんでみたいな。
なるほどね。じゃあ、フリーマーケットもあくびちゃん店頭に出ない方がいいねんね。
そうかもしれない。
僕一回のフリーマーケットの時、寝てたらね、なんか雨降ってきて、起こされたよね。
そうでしょ。
なんかあれ不思議やったわ。雨降ってきたらマットさん起こさないと、なんでやねん。
起きて、歩いてきてみたいな。
まあその発想がね、おかしいんやけどね、もうすでに。
そんなことない。
神の息に出してますね。
まあでもね、そんなあんのか分かりませんけれどもね、まあでもね、通さんも割とあのイベントごとは晴れるって言ってはるから
、そうですね、
まあ、あるっちゃあるのかもしれませんが、まあそんなイベントが、ね、先週からもバンバン言ってますけれどもね、5月にあるよとあるのかないのか、イベントはあるんですけど、あとランダムの出演はあるのかないのか分かりませんが、先週なんか練習してはりましたね。
そうなんですよ。
久しぶりにお二人にもお会いしたのですが、
はい、
ウージーさんとキューちゃんにも、ほんまに5月29日のカゲロウ座は出れんのかと聞いたところ、二人とも、オファーはないけど行くよみたいな、同じようなこと言ってましたけど、大丈夫なの？
大丈夫。
でもなんか、ウージーさんが、ちょっとダメやと。
そうなんですよ。ウージーがね、甥っ子の結婚式らしくて、ダメということで、
それも仕方がないところがありますので。
マットとキューちゃんと、二人で行ってね、ちょっとまた、いつもと違ったライブを。
断ったりはしないわけやね。まあ、誘われてもないけど、
そう。
押しかけんねんけど、一人かけても押しかけるみたいな。
そう。たまに僕がいてない時も、キューちゃんとウージーだけで行く時もあったりね。
そうですよね。はいはい、はいはい、
あるね。
でも マットさんとキューちゃんって私なんか初めての感じがするんですけど、そんなことないです？
これはね、うん、普段は本当に外ではやったことなかったですけども、
はい、
昔ちょっとお店でライブやった時に、うん、ウジが都合悪い時とかはキューちゃんと二人でやってたりとかはしたことあったんです。
あ、そうなんだ、はい、へえ。
その時はね、結構ね、うん、曲とかもちょっとアレンジが変わったり、
うん、あー2人用みたいな感じで、
そう、
うんうんうんうん、
今回もねちょっと新しい思考で、曲を考えてますんでね、
はい、
ちょっとこうご期待かなみたいな。
あー、じゃあちょっといつもと違った魅力が、
うん、そうい
つもなんかキューちゃんが歌う時ってなんかこうお囃子が多いじゃないですか。
お囃子
なんか歌ってみたいな、なんかなんかこうね、はいはいはい、声かけが多いじゃないですか、はい、だからキューちゃんのファンの方も必見ですよね。
うん、今回ねちょっとね、うん、キューちゃんのボーカルはないんですけども、
ないんだ、
はい、マットとキューちゃんで2人でちょっとアレンジを変えながら、
は
い、まあこの曲もやろうかみたいな。普段ウージが歌ってる曲が、
うん、
マットが歌ったりとか、
うん、
オリジナル曲でもハーバーハイウェイをちょっとするとマットが歌うかもみたいな、
なんかイメージないわまあまあでもなんかちょっと楽しそうといえば楽しそうやけど、まあ出れんのかどうかは分からへんけど、うん、まあ出れたらみたいな
分からんけどじゃない、出んねん。
あ、出んの、
出んねん、
出んのね、
うん、私なんかすごいマットさんとキューちゃんのイメージって、
うん、
肉食獣と草食なんか小動物っていうイメージがあるんですけど、
う
ん、
両極端みたいな、
なんか食われちまうぞみたいな
でもなんかこの前あのなんかあの吉川浩二さんが、
はいはい、
なんかあのサバンナ
で、サバンナ行ってましたね、
そう行くっていうので、うん、危険なのは草食動物や言ってましたね。
そうですね、
なんか肉食動物って人間の怖さを知ってるから襲ってけえへんけど、うん、
はい、
草食動物って人間にガー向かって突進するから、
うん、
カバーで亡くなってる方が一番多いっていうから。
あー、なるほど。
でもゆうちゃんの方が気づけ
たら怖いねや、
怖いのかもなんかガーってくるんですって、体当たりとかしてくるんですって。
いや、確かにそれはあるかもわからん、うん、こうね、やっぱりこいつ強いんちゃうかって思ったら避けて通るじゃないですか、
うん、ああ、で、肉食はまあ必要以外はもうね、なんか
何
も支払いませんもんね、
そうそうそう、
自分がついた時にガッといくみたいなね
そう、うん、その辺がキューちゃんは分からんからダーッといくっていう、
キューちゃんじゃなくて草食動物やから今草食動物
そうかそうか、ごめん
まあでもキューちゃんも私と一緒でリスケかもしれへんから、
うん、
その辺もまたちょっと違うステージに立ってるかもしれない、う
ん、まあまあまあね、
カリコリみたいな全然なんかみんなが争ってる端っこの方で二人でカリコリカリコリみたいな
自分勝手だね
そう、うん、タイプかもしれへんけど、こんだけほっぺた詰めれたみたいなタイプかもしれへんけど、
ね、迷惑な話やけどね、
そんなことないですよ、
はい、
まあまあでもね、楽しみにしていただきたいなと思います。
はい、
かげろうざ5月29日と日曜日にね、また五条市の方でイベントございますので、
はい、はい、
まあ、あのパチパチってあのなんかホームページとかでもね検索してもらっても、
そうですね、
って出てくると思いますので、う
ん、また時間とかね、
はい、
決まったらお伝えしますので、
はい、決まるのか分かりません、決まることをお祈りしております、はい、お願いいたします、
はい、
さあそしてツーさんからもいただいてますが、
はい、
油断は禁物ということで、
なんで
金曜日から体調不良で寝込んでました。
あ、どうした、
ね、ツーさんって割といろんなも跳ね飛ばしそうなんですけど
うん、うん、
久々に熱が38度を超え、
うん、
まあ、本当にそういう時ってうんうんいいもんですね。
あ、なるほど、
まあ、うんうんってね、よくなんかドラマとかね、漫画とかありますけどね、
はい、
まあ、一人暮らしの辛い点は病気になった時っていうのにまあよく言われますが、
はい、
また実感しました、
うん、
まあ、何はともあれ油断は禁物、
うん、
体調管理はちゃんとしないとね。
まあまあまあね、
はい、
まあその分ね、普段油断してね、うん、体型管理ができてない
から、ね、いやいや、そんなことないですよ、そんなことないですよ。でもね、私ね、熱38度とか出たことないんですよね。
え、
私割とこう微熱がイライライライラ続くタイプなので、
インフルエンザとかなったことないんです
よ。なんかね、腸炎とかなったりとかしたんですけど、
うん、
で今日は熱出て、うん、もう上からも下からも行くよって先生に言われて帰っても、
うん、
なんか微熱止まりで、うん、上からも下からも出なくて、結局1ヶ月ぐらい共存してたりとか、
うん、
菌が出ていけない、出ていかないんですよ。
発散しないんだ。
そう、発散せずにすごい溜め込んでしまって、
う
ん、もうなんか友達みたいな感じでなんかね、もうずーっと食べれないまんま続いたりとか、ここで出せば治るのにみたいな。で先生にも、え、出へんかったみたいな感じで、いや、じゃ結構困ったちゃうみたいなね。
あ、
そうなんですよ、
難儀だね。
難儀なんですよ。だからカット出る方がね、なんかいいらしいですよね。
確かにね、
出しに行くんですよね、
うんうんうんうん、
出 してないみたいな。
私なんかカッと出るんですけどね、ダラダラと長いんです
けど、どっちも体験してなあかんみたいな。
あ、ね、大変やねそれね。
うん、結構めんどくさい、ま
あ、普段からさ、それから体温ってなさそうやん、あくちゃんの場合。
いやいや
だから38度とかもないんちゃうの。
あれあれ普通に。
あ、そっか、人間が基準やから。
いやいやいやいやいや、
あれ、
うん、ありますってば。
え、普段なんか30度とかそうなんじゃん。
そんなことないですよ。
あ、そうなんだ。
ちゃんと体温計で測れるぐらいありますよ。
あ、うん、あ、最近デジタルになったからね。
そう便利になってね。
昔はあの水銀やったからできへん。そうそう、
水銀ね、私ミカール割ったことあるんですけど、水銀の体温計。
怖いですね。
怖いですね。あれなんか本当粒になって転がっていくんですね。
そう
コロコロコロコロコロって。ね、
あれがね、危険やって知らんかったから。
そうなの。
僕ら触ってたもん。
わからへんくて、私触る寸前にオラが飛んでて、サタカみたいなので、なんかコロコロコロコロコロコロって、なんか素敵な感じに散らばってねえ。
俺ほんま知らんと触ってたからね。
いや大丈夫でした、
大丈夫大丈夫。
なんかよくあかんって言うけど、あれはやっぱ体に害があるっていう。
どうあかんのかはわかんないけどね。
水銀は体内に入れるとダメでしょ
う。あ、そうかそうか。ちっちゃい子やったらパクっていってしまうから。
体内に入れたらあかんね。
あ、え
触るぐらいは大丈夫だ。
触るとこの指を舐めるでしょ。
ああ、そうか。
そういうの分かれへんやん。
そういうことか。
うん、違うかな、ね。
それ以上に菌がいっぱいついてあってやで。
せやな。
何触ってるか分からんって
や。水銀以上の。
そう。
せやな。なるほどね。お酒ピピって測れるからね。
確かにね。
まあ、便利にはね。
あれ信用できないですよ。ほんまかいなと思うんですよ。
ああ、まあ確かに昔ながらのこうちょっとアナログチックに行った方が。
まあせやけど、世間は君を信用してないからな。
ああ、なるほどね。うん、はい。
まあ確かにね、なんか信用性はある気はしますよね、水銀とかの方がね、なんとなくね、いってるみたいな、
けど多分技術としては今の方がかなりレベルは高いんやろうけど、
あピピって測る方が、
けどなんか昔の方がみたいな、
でもあのボーっとしててピピを聞き逃した時にいつまでたってもなんか慣れへん気がすると思って。
大丈夫かなみたいな、やたら気になるみたいな。
大丈夫かなっていうより、その音が聞こえてない君大丈夫かって体温計に言われてると思うね。
そうか、
おい音鳴らしてんだけど気づきやと。
まあ最近も口で測れたりとかね、
そう
耳で測れたりとかね、結構ね
あるからね、
できるのもありますからね、まあでもね、一人暮らしだったら結構辛いね、わかりますよね。
まあ確かにね。
ね、呼んでください。なんか大して役に立たないような気するけど。
どんなや
ね。枕元に携帯を置いとかないとね。
あ、そうか、なんかあった時にね。
なんかしんどすぎてお医者さんにも行けない時あるじゃないですか。
はい。そういう時はもう誰か来てもらった
ら、
そう。
あくびちゃんは呼ばない方がいいと思う。
そう。
余計しのなると思う。
そう。
あれどこにあるの、これどこにあるの、どうしたらいいの
って、ね。うるさいやろね。で、やげくの果て移って帰るみたいな。
そう。
もう絵私するから
そこに。そう。
ほっといてください、
はい、
まあでもね、元気になれたんでしょうか、
はい、
体調管理気をつけてください。針は結構ね、ありますからね、
はい、
油断しないようにみんな頑張りましょう。
はい、ありがとうございます。
ということで、ここで1曲をお届けいたしましょう。アットランダムからハーバーハイウェイ。 アットランダムからハーバーハイウェイお送りいたしました。
いや最近やっぱり曲が短いと、うん、どんなところからクレームが来てるね。
ほんまに、
うん、もっと聞きたい。
そうなの、ね、なんかそれよりもさ、うん、私明日からゴールデンウィークと勘違いしててさ、
俺の話飛ばしてた
ちょっとなんか4月まだあと1週間ぐらいなんか仕事せんなあかん時期があるみたいで、
おうおうおう、
なんか今日朝からウキウキ計画立ててたら1週間早いでって言われてマジでって
え、そうよ、今ほんま思ったわ。
何ですか、
あの人の話を聞かず自分の話だけで突っ走っていくっていうのが
んそんなことないよ、うん、テーマトーク、
だんだん
テーマはカレーでございます。ね、はい、どんどん突っ走ってますが、
う
ん、
はい、キムチとかね、うん、香辛料とかね、うん、それはカレー。
ああ、それはカレーや。ああ、なるほど。うん、ということで、はい、今日の写真はカレーパンです、はい、
うん。
マットさんのお昼ご飯で。
そうそうそう。カレー屋さんが作るカレーパン。
はい、うん、そうなの？
っていうのを買ってきたんですよ。
買ってきた、はい、買ってきたのね、はい、私昔なんかつぶさんにカレーパンもらって、うん、中にとろっとしたなんていうの、卵焼きみたいな半熟のが入ってて、うん、結構美味しかったの覚えてますね。
半熟卵ね、
うん、そうそうそうそう、パンの中にね。
あ、それはあれですか、焼きたてのパン屋さんのパン。
あ、そうそう、焼きたてのパン屋さんのパン。
普通のなんか市販のやつやったら、
スーパーとかじゃなくて、はいはいはいはい、お店で売ってるやつ作りたてですよみたいな、
うん、あるね。
そう、美味しかったですよ、う
ん、たまにね、めちゃくちゃ美味しいパン屋さんあるからね、
う
ん、
ありますね、うん、
だからと言うてね、すべ、うん、てのパンが美味しいと思うだから、
ね、まあ、そうね。
あのね、うん、めっちゃこのその一つ食べた時に、うん、このパンめちゃくちゃ美味しいと思って、うん、そこのパン屋さんのパンがすべて美味しいと思うだからね、うん、
まあ、でも好みもあるしね。
好みもあるからね。
私も好みあります、うん、ここのクリームパンはいけるとか、ここはこのパンいけるけどこのパンはあかんとか、うん、パン屋さん、同じパン屋さんの中でも、うん、苦手なのと得意なのってやっぱちょっとあります
ね。あるよね、
うんうん、
グルメなのね、その辺の違いがわからない。
本当にね、食堂とかね、うん、行ってもね、まあ、ここの焼き飯むちゃくちゃ美味しいとかあってもね、うん、だからと言うてうどんも美味しいのかラーメンも美味しいのかって言ったらそうではないということ、
まあ、まあそういうのはね、うん、あるでしょうね、うん、まあカレーといえば結構日本人の大好きっ子メニューでもありますが、
確かにね。
さあメニュー、通さんからも書き込みいただいております。
はい、
ここ最近全然書き込みできてませんでしたが書いときますということで、うん、まあカレーは好きなんだそうです、通さんね。
おー、なるほど。
何より好きなのが本格的なインドカレー。
お
ー、かっこいいな。
その本格的っていう意味がわからない
な。何やろ、だから
インド人が作るかな。
うん、そういうことなんじゃない。だからいわゆるカレーライスじゃないってことでしょ。
お、
焼きたてのナンとタンドリーチキンのセットがお気に入りです。
ああ、なるほど。
まあ、各地に好きなカレー屋さんがあって、うん、まあ、大阪やったら第三ビルとか、はい、神戸やったら三宮駅前とか、うん、行く先々でお店開拓してました。すごいよね。
なるほど。
スー、うん、さんもいろんなとこ行かはるからね、うん、
確かにね、
いろんな美味しいもの食べれますよね、うん、まあ、でもまだなかったのが奈良。うん、それが我が家の隣にできたんです。
隣、
おお、といってもまだお店自体には行ってないんですが、はい、お店の前を通るだけでもいい匂いがして、
うん、
これはいつか絶対行っとかないといけないなと思ってるんですけどね。
隣やねんか、すぐ行った
ら
やな。
まあそうやね、うん、まあ隣やから余計なんちゃいます。あ、またいつでも行ける思ったらね、結構近いとね、
分かる分
かったりするね、
分かる分かる、
遠かったら行こうかみたいな、ね、ありますけどね。
奈良って世界的にものすごく有名やけど、うん、僕ら奈良県人やからあんまり行けへんもんね。
まあ、そういうのとね、
そういうの
と似てるかもしれません
、うん、うちの近所にもね、インド人の人がやってるカレー屋さんがあるらしいんですよ。
最近ね、ちょこちょこ奈良県内も、うん、そういうこうインド人の方がやってるお店がね、うん、増えてきてますよね、うん、インド人なのかインド系なのか、
うん、
なんかそこら辺の、まあ、私ととっても親しみのある顔の方たちが結構お店に立たれてることが
はいはい、はい、
あ、なんか私絶対仲間と思われるみたいな。
似てる似てる、似てる、
まあ、私はインド人の子供に似てるとやりましたけど、
確かにね、
うん、大人ではないみたいな、残念みたいな。
そうやね、しっかりした顔はしてない。
うるさいですよ。結構大人だったら美人になるんですよ。
キョトンとした顔がでしょ、子供って。なんか目がクリッとして、キョトンと何も何もわからんみたいな、キョトンとした顔を。
うるさいな、もう。
大人になったら美人になるって言われて、大人に。
ならずに。
ならずに。そのまま、そのまま停滞。
そうそうそう。
うるさいですよ。うるさいですよ。いい匂いする言ってはんねん、通さんも。
はい。
まあ、インドカレーは香辛料がたっぷり入って、
うん、
まあ、若干辛さもありますが、はい、味は抜群。
うん、
私はね、あくびちゃん辛いの苦手かなってちょっと苦手なんですけど、
はい、
まあ、ぜひインドカレーのお味試してほしいですね。
うん、
まあ、でも憧れですよ。なんと、うん、こうちょっとね、うん、そういうなんか本格的なカレーを、ケ、うん、ラレリアンとか音楽流れるとこで食べる、食べるような、
ね、
そうそうそう、チャイとか飲みながら食べたいみたいな。
あれでもね、
そんなチャイじゃなくて、
もうな、君がチャイされるわ。
でもインドって薬膳なんでしょ。
あ、そうなんですよね、
はい、家族の体調に合わせて香辛料を変えるとかってい
う、いろいろ変えるんですよね、うんうん、だから本当はこうなんかちょっとまた日本人の思ってるカレーとちょっと感覚がね、はいはい、違う、
まあね、インド料理屋さん行って私ちょっと今お腹壊してるんですけど、うん、言ったらそれに合うようなカレー作ってくれるの、
作ってくれるのかな、帰ってくださいって言われるどっちかしら。あ、でもなんかちょっとほらミルク系のものにしてくれるとか、なんかありそうな気もしますけどね。
なるほどね、
うん、
薬剤師やね、前は。
ああ、そんなね、
いろんなこう混ぜてね、
食べてね、食べて体を健康にするとかいいかもしれ
ない、ね、漢方薬ってそうかもね、いろんなものをこう合わせて体に
いいものとか、その人に合ったやつをね、
合ったやつを作っていくんやからね。
そうですよね、うん、そういうお店とかだとねいいかもしれませんね、
う
ん、
そうやな、う
ん、ああ、そうか、いきなり本格的なインドカレーのお話が出ましたが
はい、
はい、一度ね食べてみたいと思います、はい、
ありがとうございます。
さあ続いては菜の花さんからもいただきました、
はい、
まあ、少し前に朝のカレーは体にいいって流行りましたね。流行りましたね、
うん、そうなんや。
イチローがね実践してるらしいんです
。ほうほうほう。
まあ、イチローはなんかご飯のグラム数も決まってるって噂あるんですけどほんまでしょうか。
あ、
本当にいいのなら試してみたいですね、うん、やったことありますかということですが、
あ、うん、ちょっとあれよね、イチローはねやっぱりね、うん、計画的にずっと何でもやってるらしいね。
ああ、そうなんだ、
うん、
へ、
あの人はすごいらしいよ。
なんかストイックそうですもんね、自分にね。
ああ、私高校の時うちの母がね、はい、なんかあんまりに痩せててね、
うん、
あの食べさせてないみたいでカッコ悪い言って、まあ、お弁当のご飯いつも測ってました。
ああ、こんだけ入れるみたいな。
そうそうそう。
なるほどね。まあ、今朝のカレーがね、うん、体にっていうことなんですけど、
うん、
まあ、でも朝カレーとか、うん、お弁当にもカレー持っていける、
ある
ちっちゃく、ちっちゃくパックされたのとか ね、
あるね、あ
のケチャップみたいな感じでね、うん、カレーをちょっと食べれるとかね、ありますよね、
うん、今
私結構朝から平気。
あのスティック出たでしょ、カレーの。
そうそうそうそう、
あれ食べてみたいねんけど。
何スティックカレーって何？
あのバー、スティックバ
ー。飲むのそれ。
違うよ。
なんか食べれるように、食べれるようになんか
ご飯も入ってんの。
また後で説明しますわね。
できてるらしいですけどね。まああくびはですね、朝からカレーだろうかステーキだろうか割と平気なタイプなので、
うん、
まああの食べろって言われれば全然食べますけどね。
あ、そうなんや。
うん、食べれますはーいみたいなね。無理しますけどね。まあなんといってもみんな気持ち悪いって言いましたけど、うどんに普通にカレーかけて食べてる時もありますけどね。カレーうどんではないですよ。
うどんにカレー、うん、あー、わかるわかる。
ご飯の代わりにうどん置いてカレーとか食べてたり。
わかるわかる、あれ美味しいよ。
結構いろいろ平気なんですけど、
うん、
割とあのね共感を得れない感じが、
うんうんうん、あのねうどんにねミートソースかけても美味しい。
あー、パスタ風にね、
うん、
うん、わかるけど、
みたいなね、ところありますからね。はい、私は朝からやったことありますね。はい、
ああ、なるほど。
元気出ますよ。一度試してみてください。
はい。
ありがとうございます。さあ、続いてはその三河さんからもいただきました。
はいよ。
カレーは煮込んでしゃぶしゃぶになるのが最高ですよね。煮込んでしゃぶしゃぶっていうのがちょっとわからへんねんけど。
あれちゃうの？
煮込んだらちょっととろみつきませんかね。
違う違う。だから、ゴロゴロしてる具が入ってるんじゃなくて、
うん、
さらっとしてる。
あ、具が全部溶け切ったみたいな、そういうこと。
溶け切ったっていう意味あるね。
そういうことなのかしら、うん、まあ、そのカレーに美味しい肉を入れて美味しいご飯で食べる、これが最高に美味しいカレーですよね、
う
ん、
あー、うまそうやねそれね。
たまにドロッとしたカレーが出てきた時はがっかりします、うん、私結構シャバッとしたシャバッとしたカレー出してがっかりされることありますけどね
それはただ単にな
んかあのもうな辛いねんと思って辛いからちょっと薄めようと思ったらシャバってなって
それはただ単に水を入れすぎてシャバシャバになってるっていう話だろ。
そうそうそう、うちの父は私の作った甘口カレーをカレー汁言ってますからそのまま飲めるみたいな汁やみたいなまあまあよくね、まあ、カレーは作ったその日より2日目3日目の方が美味しいっていうのは、まあ、具が溶けてだんだんねその昔のシャブシャブな感じね、具が溶けてだんだん美味しくなっていく
わけ
でしょうね。まあ若い頃なんかは母が毎日カレーで悪いなって言ってたけど、
うん、
僕は毎日カレーでもいいって思ってます。
あ、わかるなそれな、
うん、男の子とか子供とかね結構カレーとかハンバーグとかねカレーの上になんかとんかつとか乗せたらものすごい喜びますもんね。
先生にだからな毎日こう違うのでな、うん、魚とかわけのわからんの来るとな、うん、それよりカレーの方がええやん
って思うよ。そう言ったらまあカレーハンバーグカレーハンバーグでいいわみたいな。
そうそうそうそう、
そんな感じでしょ
う
まあご飯食べる時の挨拶はいただきますですよね、
うん、
これは挨拶なのかな、
うん、
挨拶ちゃいますかねやっぱりね、うん、一人でもいただきますって言ってるような気がする。
確かに
言ってるんだろうね、
うん、
もうそれは生きとし生けるものに感謝をしていただきますで、
うん、そうですそうです、
はい、めっちゃ挨拶うなずいてますけど、
なるほど、
ご飯作ってくれたお百姓さんに、ね、
はい、
感 謝
感謝ですよ。
そうです、
ね、最近給食じゃなんて言わなあかんねんみたいな、
お母さんがご飯作ってくれるのは米作るんじゃなくて
米ね、米ですわ米ですわ、はい、米ですわ、はい、最近でもね給食やったらねお金払ってんのいただきますなんて言わなあかんねんとかね、一時期ちょっとね昔ね、ちょ
っ
と
話題
になってましたけど、いただきますという気持ちはそういう意味じゃないんだよっていうことを、
日本の文化ってそうじゃないですよね、
それをね今ね親から教えなあかんという時代になってるんですけど、まあきっと親世代って私ら世代なんかだ好きって気がするんだけども
そうやね、
一人でも言うたらいいと思います、
もうすぐ親になるんやからね、
好きみたいなね、うん、頑張って言うよいただきます、
はい、
ありがとうございます。さあ続いては愛さんですが、まあ、子ども会の集まり、学校からのキャンプ、うん、調理実習、
はい、
カレー絶対1回はありますね、これ
ありますね、
ありますわ、カレーだったですわ、
キャンプ行ったらカレーやね、みんなね、
そう、あの飯盒炊爨でね、ご飯炊いてね、失敗するやつと失敗してるやつと激しく下がってるご飯ね、
芯のあるご飯のとこもあれば
もう焦げ焦げのとこ、
ある意味カレーがそれを全てを消してくれるんかもね、
あかけたらかけたら、
そう
ご飯もとりあえずごまかせるみたいな、
一番失敗しても食べれるものがカレーなのかもね、
まあ確かに強いもんね、うん、まあでも手っ取り早くね大量に作れるからなんでしょうね、
はい、
でもあの愛さんの調理実習の時は小麦粉を炒めてルーから作ったんですって、これすごいですね、うん、
小麦粉
ちゃんと、うん、あそうそう、から
バターとね小麦粉を ねなんか鍋で炒めて
炒めていくんですよね、
なんかそこへ何入れてたっけ、香辛料
なんかいろいろね入れてね、うん、
忘れたけど
カレーの味にしていくんですよ、
一個も覚えてないけど
ね、あの黄色いターメリックとかなんかいろいろ入れてねやっていくんですよね、
そうなんや、
まあ、あの後一回もルー作りからなんてやったことないけど、ね、私もないですね、
ないですね、
うん、まあ確かにでもキャンプとかでは
確かに多いね、
やりましたね、うん、調理実習で ねなんかナイフ持ってこいみたいな感じでね、うん、
バーベキューかカレーやね、
あー、うん、でもキャンプでバーベキュー学校とかはしたことないですね、
あ
ー、うん、やっぱりなんか飯盒炊爨なイメージありますけどね、
飯盒炊爨も炊くの難しいよね、
ねそうやね、ね、うん、あれなんか初めちょろちょろ中パッパとか言うんでしょ、
そう、う
ん、なんとか泣いても蓋取るな、赤子泣いても蓋取るなか
そう
集中拭いたら火を引いてとか
なんかいろいろ言うんですよね、そう
だからあくびちゃんが泣いたら投げ捨て
るよ、ね、なんでよ構ってよ結構キャンプとかでも仲間に入れてもらわなくて結構拗ねてるタイプなんです、
そうか
だからみんな楽しそうにやってんのに、
うん、
私だけなんか野菜洗いとか、うん、なんかちょっと違うね、メインには加わられへんねなんか感じらして、ね、そう、うん、なんか寂しいところに追いやられるタイプやったんですか、
はい、
なんか危ない言われて、
うん、まあまあみんな分かってるよね、見た感じ危ないっていうのがね、
そんなことないですよ、うん、
はい、
まあでもねこういうのでね集団活動で、ね、楽しくやっていくんでしょうか、
はい、
ありましたね、
はい、
さあそれではここから来週のテーマを決めていきたいと思いますが、
はいよ、
まあ、インドとかね、
インド行ってみたいな一回な
我が家とかね、
うん、
朝ね実践、
うん、
あとはですね香辛料、
あ
しゃぶしゃぶ
しゃぶ食べてみたいな、
ね、子供会しゃぶしゃぶ結構食べてると思うけど、
まあまあ、
子供会、うん、キャンプ、
うん、キャンプね、
調理実習、
あのキャンプの思い出っていろいろあると思うね、
あるよ、
うん、
あるある、
2回
マニマニマニマニって歌った、
そうあのボクシングとかこうやってさ勝ったで優勝したり
する、それチャンプやだな、
そうか
言えた
あの帽子でもさこう前につばがついて
それキャップやな、
そうか、
うん、みたいなね、
はい、
まあ、
だからね、う
ん、
そういう意味でキャンプを、
はい、まあゴールデンウィークなんでねキャンプ行かれる方もおられるかもしれません
ね、そうですね、
はい、うん、じゃあ来週はキャンプでお送りしたいと思います、
はい、お相手はマットでした、
あくびでした、
アイでした、
バイバイ。
さあラストは今日もブレンディから1曲です、電話してもいいかい、君の笑顔
顔が